はい、皆さんごきげんよう、じゅんこです。はい、今回は51回目の放送ということで、お聞きいただきどうもありがとうございます。この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマに、毎日をね、笑顔で楽しくということで、いろんな角度からお話をしていく番組になります。あとヒルズミュージックの提供でね、お送りいたします。最後までぜひね、聞いてください。さあ、皆さん花粉症いかがでしょうかね。そう、なんかね、今年結構すごいよっていうことなんですけども、なんかね、全体、日本全体を見たら、まあ例年並みっていうことだったみたいなんですよ。例年並みで、まあ全国的なピークは2月下旬から、まあいつもの通りね、4月下旬あたりなんてことなんですけど、なんかね、東日本と北日本はね、ものすごいちょっと大変らしいですよ、今年は。というのも、去年の天候にすごい左右されるらしいんですね。で、去年のちょうど6、7月ぐらい、夏杉って花粉の、この種になる花の芽がね、夏に作られるそうなんですよ。はい、翌年の春のね、今ですよね。だから去年の夏の天気によってものすごいそれが左右されるということで、梅雨が短かった年は注意が必要らしいです。で、確かに6、7月がね、すんごい空梅雨で、結構雨少なかったんだと思うの。で、ものすごく暑かった日も多かったので、そう、なんかこれが続くとね、高温、あと日照時間が長い、あとは雨が少ないっていう、これがね、揃っちゃったらしいんですね、去年はね。で、特に東北とか北日本は。でも最大、去年のね、最大5倍ぐらいのね、飛散量らしいですよ、花粉が。すごいよね、これで。そう。で、まあ今大量にこの花粉をまき散らしている杉の木はね、ほとんどがね、樹齢30年目ぐらいらしいです。そうで、まあ日本で初めて、まあ、戦後ね、植えられてってことで、なんかちょうど30年が一番すごい飛んでるらしいですよ。それについてもちょっとね、後でね、詳しくお話しします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さあ、そういうことで花粉の話ね、もうちょっとしたいんですけども、そう、日本で初めて花粉症の報告は1964年って言われてます。私が1961年生まれだから、その3年後ぐらいか。でもまだ当初はね、そんなに少なかったよね。私中学生高校生ぐらいになってから、すごい鼻が、ぼちぼちいろんな人が花粉症だよって騒ぎ出したぐらいですよね。で、樹齢30年になると、もうすんごい飛ばすんですって。で、30年40年50年ものすごい飛ばすらしいんですよ。で、そもそも杉の木って 寿命がね、だいたい60年からちょっと上ぐらいのみたいなんですよ。まあ60年70年っていう長い木もあるんですけども、まあ、60年になった途端に弱くなるんだって、あの木そのものが。だからそうすると、あの花粉を飛ぶ量もすごい減るらしいんですよ。だからあと30年経てば花粉症ってこの世からなくなるかもしれないっていう人がこの間いてね、 YouTube で見たんだけど、そう、花粉症流行ったらしいねみたいな30年経ったら花粉症ってなんか歴史の1ページに終わるような、そんな感じにもなるかもしれないって言ってました。まあ今はね、あの植林してるやつは結構品種改良されて花粉があまり飛ばないような感じをね、そう植えてるんですけども、まあ今残っているのがやっぱりまだまだあるので、それがやっぱり30年ぐらいかかるって言って、30年って言ったら90だからこの世いないわなと思ってそう、ちょっと見届けたいもんだけど、花粉症がなくなるものも、うん、まあまあまあそれはいいでしょうそうね、まあでも昔に比べてやっぱり年とともにあんまりひどくはなってないですね。あのまあ予防をしっかりしてるというか、そう、そんな感じで、ただね、耳の中が痒かったりとか、目はそうでもないんですけど、私耳の中がすごい痒くなるんですよ。あとなんとなく喉がイガイガしたりとかね、そうそう。でまあ花粉の話はまあそれで、皆さんはぜひぜひあまりひどくならないようにね、予防してくださいね。で今日はね、前回この母が誤嚥性肺炎と心不全を併発して、老衰もあったことで、そこから亡くなったっていうことをね、お話ししたんですけども、誤嚥性肺炎について、ちょっと私は、ちょっと勘違いしてる認識があったんですよ。うん、というのは、誤嚥性肺炎って聞いて、食べ物が、気管に入ってむせて、それがなんか悪さをして肺炎になるよって、まあ一般的にね、そう思ってるって人も多いと思うし、私もそう思ってました。うん。だけど、結構な割合で、誤嚥性肺炎っていうのは、こんなんでなっちゃうんだ、みたいなことがね、結構新常識らしいので、今の高齢者っていうか、もう死因の2割は、この喉の弱りによる、飲み込めないことによる、死亡原因の2らしいです。はい。それだけ多いってことですよね。うん、で、食べられなくなるってことは、飲み込めなくなるってことなんですよ。喉が弱ってくる。で、飲み込めないって、具体的に、ごっくんができなくなるってこと。食べ物を食べるときに喉ごっくんってする、しますよね。これが、喉が弱くてごっくんできなくなるらしいですね。そうです、そうです。で、喉の構造って、ちょっと難しくなるとすごい時間ないんですけども、簡単に言うとね、解剖学的に見て、簡単に言うと、空気は鼻から入って、声帯通って気管に入ってきます。これわかるよね。そうね、うん。で、食べ物、飲み物っていうのは、口から入って、食道に入っていく。そう、ちょうど喉のところは、この、一緒なんですよ。一緒っていうかね、そうそう。で、これ、食道の方は、気管の後ろ側についてる。それ、頸椎の方に、後ろについてるんですね。なので、前後してる。で、気管っていうのは意外とこのちゃんとした丸い管みたいになってるんですけど、食道の入り口ってすんごい狭いんですよ。で、普段は閉じてる。どういうことって思うんだけども、ガマ口の、財布のガマ口みたいに横に広い部屋って。うん、そうそうそう。で、普段は閉じてるんですよ。で、この気管の後ろ側にベタッとこうついてて、これ、ごっ クンすると入り口が開くようになって。そう。で、ごっくんすると時に、喉仏が上に、ぐって上がるんですよ。ぐっと上がって、この気管に蓋をパカッてするのよ。それで食道に誘導するの。これが自然に成り立ってるね。人間食べるごっくんするとそうなるんですけども、ごっくんすると食道の入り口が開く。って言い換えれば、ごっくんしない限り開かないんですよ。怖いこれ。そう。ごっくんができなくなると食道が開かないんですよ。だから飲み込めなくなってくる。怖いね。そう考えるとね、普段から開いてないんだって感じなのね。うん、そうそうそう。で、飲み込む力って、やっぱり年とともに衰えてくるって言われるんですね。で、これオーラルフレイユって言って、まあ筋トレと一緒ね。筋肉がなくなるのもなんかね、フレイユって。うん、口の中のね、喉の飲み込む力っていうのは結構ね、今ね、40代でも、3人に1人は予備軍って言われてます。ちょっとこれはね、怖いなと思って、普段やっぱりトレーニングってしないじゃない、筋トレと違って喉のね、飲み込むってね、うん、で、オーラルフレイユのチェックっていうのが結構検索するといろいろ出てきます。結構すごい細かいのもあるけども、まあ大体ね、飲み込みづらくなってきたとか、硬いものが食べにくくなってきたとか、お茶とか汁物等でむせることがあるとかね。あとなんか、喉の奥になんかいつも痰が絡んでいるような感覚があるとか、そう。で、普段の会話ではっきり発音できないことがあるとか、まあ、こういったものがチェックであるんですけども、このね、なんかね、喉の奥に痰が絡んでいるような感じって結構朝起きた時とか意外と、なんだろう、これイガイガして なんか張り付いてるようなっていうか、こういうことって結構ねあるんですよ。で、聞くのね、うん、これって痰じゃなくて、いわゆる唾液が溜まって喉に痰が絡んでる感覚になるらしいです。そう、唾液そう、面白いですよね、うん、で、とにかく寝ている時に溜まった唾液が、これで残ってるんですよ。それで、仰向けなんかで寝ると、これで落ちてくるのね。で、まあ寝てる時って無意識だけど、人間の体ってすごいから、無意識に飲み込めてるんですよ。ごっくんできてる。そう。でもたまに、なんか咳込んで起きる時って、ちょっと危ない。そう。入りそうになって、もう、条件反射のように、咳で出そうとしてる、うん、こういう時ってこうヒッと入っちゃうらしいですよね。そう。だから起きてた時にふっとしたタイミングで自分の唾液でむせることって意外とあったりするんですよね、うん、そうなんですよ。どうです、皆さんどうですか。そう。で、これ意識があったら気管に入ったらものすごい苦しいじゃない。こう出そうと思ってものすごく咳込みますよね。そう、呼吸ができないぐらいに苦しいよね。そうそう。で、寝てる時ってやっぱり知らないうちに気管に入っちゃうこともあるので、これ体が弱ってたり免疫力が落ちてたりすると、この肺炎を引き起こしたりっていうことが結構あるらしいですよ。うん。で、そう考えると、うちの母もやっぱり飲み込む力がやっぱり徐々に入院してて、徐々に弱ってくる。で、ごっくんできなくなってくる。で、そうすると柔らかいものを食べるじゃない。そうすると余計にごっくんする、飲み込む力がどんどん弱くなってくるんですよ。うん、そうすると、最終的に飲み込めなくなってくるっていうと、食べられなくなるから、栄養が取れないから点滴を打つわけじゃない？そうするともっと悪循環、もっと悪い方に行っちゃうんですよね。そうそうそうそう。だからね、ごっくんできないから入り口が開かない。だから気管から肺に入っちゃう。寝てる時ね。 で結構重度の嚥下障害の方になると、まあ、いわゆる母が入院してた時みたいにもうごっくんできないよってなっちゃう場合は、やっぱりね、唾液が寝てる時唾液が溜まって、こう時間で看護師さんがこう吸引してくれるんですよ。あれって痰が絡んでるんじゃなくて、この唾液が溜まって肺に落ちちゃうから吸引してるのね、チューブでね。そう、結構辛いみたい結構辛いんですけど、あ、そうなんだ、なんで痰絡むのかなと思ったら、やっぱり唾液なんですって、うん、で唾液がやっぱりこう気管に落ちていっちゃうと、うん、そして肺の中に入ってね、誤嚥性肺炎っていうことになるらしいんですよね。だから食べたものが気管に入ってしまって発症するっていう認識だったけども、ごっくんできないから唾液が落ちちゃって誤嚥性肺炎になるっていうメカニズムだったんですよ。なるほどなーと思って、怖いなーとか思ったそうそうね、まあだからこれがね、誤嚥性肺炎の基本的な原因らしいです。だから、あ、ちょっと私の認識もやっぱり違ってたなと思って、食べ物が単なるね、変なものところに入ってむせちゃって、それが悪さしてなるのかなと思ったら、唾液でなっちゃうって初めて聞いたとか思ってそうなんだと思ってね、そうそうそう。で自分の唾液をこうちょっとなんか動きながら喋りながらで、息を吸うタイミングでこう飲み込んでむせる人がすんごい多いらしいですよ、うん、これね、自分もあるたまに。この間もなんかちょっとした拍子に息吸っちゃった時にこう唾液飲み込んじゃって、すっごい自分の唾液ですごいむせちゃったのね。あ、これがそうなんだみたいなそうそう。でまだね、吐き込める力があるからいいけど、これ、ね、やっぱり喉力ね、弱ってくると、はい、怖いですね。でこれね、ごっくんトレーニングするといいです、ね、で水をね、力強く飲むって、喉仏をこう上に上げたり上下するのがいいらしいんですね。だからまあ低い声を出したり高い声を出したりすると、高い声出すときに喉仏グッと上がるから、うん、それでもね、ハセレシュとかでもいいんですけども、この飲み込む、でも力強く飲むってどういうのって、ちょっと難しいよねそう、瞬きとかを力強く瞬きしてって言われたらわかるけど、飲み込む力を力強くって言ってもなかなか感覚としてね、つかめないんですけど、水を飲むのにいつもこれちょっと いっぱいかも、これがちょっと最高かもっていうぐらいでしっかり飲み込むってことがいいみたいですよ。で飲み込んだ時に喉のどこに力を入れながら飲んでるっていうのを考えながら飲むとトレーニングになるって、これ筋トレとかピラティスとかと全く一緒だとか思ってすんごいなとか思いました、ぜひぜひやってみてください。お水を力強く飲む、はい、そんな感じですよ、ね、なかなかね、考えながらやってみてください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、最後まで聞いてくださりどうもありがとうございます。はい、ちょっと簡単にまとめるねそう、人間は飲む前に息を吸うんですよ。そう、一瞬吸ってるので、飲み込む時って基本息を止めてるんですよ。で飲み込んだ後に息吐いてるそうそうそう、あんまり考えたことないけどね。で息を止めることを意識する とむせることがなくなるって、うん、そういう言ってました。そう、息止めると声帯が閉じるから入らないはずなんですね、うん、だけどなんか逆に息を吸いながら飲んでしまうとむせやすくなるから、うん、だからまあ落ち着いて慌てて飲まないってことかな、ね、そう、息を飲み込むときは息を止めているときに飲み込む、うん、そうでね、ちなみにコーラね、一気食いって絶対 NG だそうです。コーラ飲んでむせるとめっちゃ危険らしいです。まあ若けりゃいいかもしれないけど、あの高い確率でもう重症化してなく、もうあっという間に亡くなるパターンが多いんですって。っていうのはコーラ酸性度がすごい高くて胃酸並みに高いんだって。で、肺に入っちゃうと肺が溶けて呼吸困難になるらしいので、もうね、何時間後にもう亡くなるとかっていうことがあるらしいので、まあコーラの一気飲みだけはやめてね、もうある程度年になったらね、っていうことで、ちょっとコーラあんまり飲むのやめようかなとか思って、怖いよね、炭酸がねグッと入っちゃうとね、怖いですよね。はい、そんなわけで今回も最後まで聞いてくださりどうもありがとうございました、ね、また次回楽しみにしてください。それではまたねー。